この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きます。ヨハネの福音書19章38節から42節。その後で、イエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフが、イエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきて、イエスの体を取り下ろした。以前、夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを、百リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。殻を破らせる愛という説教題です。今日与えられている御言葉は、主イエスが墓に埋葬される箇所です。主イエスを埋葬する二人の人がいます。他にもいたはずの主イエスと一緒に過ごしたあの弟子たちはこの時どこにいたのか。もしかしたらゴルゴタの丘から少し離れて遠巻きにそれを眺めていたのか。それともその場にすらいなかったのか。少し先になりますけれども、20章19節には、主イエスの死後、弟子たちはユダヤ人を恐れて家に閉じこもっていたと記されています。もしかしたら、この埋葬の時からも、弟子たちは主イエスを失ったショックとユダヤ人への恐れで、家に閉じこもっていたのかもしれません。もしくは、十字架と埋葬の場面を、本当に遠くから、遠くから見ていたのかもしれません。けれども、どちらにせよ、彼らはユダヤ人への恐れと、主イエスを失った悲しみで、家に閉じこもるだけではなく、彼らは不安と、恐れの殻の中に彼らはどんどんどんどん閉じこもっていったのではないかと、彼らのそんなこう縮こまっていく心を思います。外出自粛要請の中で私たちもできるだけ家の中で過ごしています。新型コロナウイルスという恐れがあり、その影響がこれから先どれだけ続くのかという不安があり、私たちもまた家に閉じこもりながら、いえ、働きにも出ています。必要なものを買いに生活をしています。しかし、家に閉じこもりながら、私たちの心もまたなお何かの殻に閉じこもってしまう。恐れと不安の殻でしょうか。嘆きと怒りの殻でしょうか。何かしらの殻の中に私たちがこう閉じこもっていってしまっている。無意識かもしれません。私たちの心がこう小さく小さく縮こまって、固くなって、閉じこもっていってはいないだろうか。私たちもまた殻の中に閉じこもってはいないだろうか。御言葉が今日私たちに見せるのは、そういう殻を破る二人の姿です。 この主イエスの埋葬の場面が記されている絵というものがいくつかありますけれども、私の見る限りでは、あ、これが二人の人かなって思う人がいるんですけれども、それを見るとどうも若々しい。まだ青年、いや、中高年ぐらいな感じなんですけれども。しかし聖書をよくよく読んでみると、おそらく青年、中高年ではないんじゃないだろうか。この二人の人というのは、もうすでに自分の死というものを見つめながら、自分の入る墓を準備していた人。二人のうちの一人、アリマタヤのヨセフという人はそういう人です。もう自分の墓を用意している人。もう一人は、埋葬の時に使う高価な香料というものを、一気には手に入りませんから、少しずつ少しずつ貯めて、今や約33キロも、ようやく貯めた人です。最初の人のアリマタヤのヨセフ。おそらくこの人は、ローマ総督ピラトと面識がある。あったであろう。ある程度の財や地位もあったことを思います。地位が高ければ、主イエスを十字架につけたユダヤの議員とも深い関わりがあったことも想像できます。ヨハネ福音書はこの人をイエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していた人だと紹介しています。彼は主イエスを殺害しようとするユダヤ人たちの中にあって、イエス様に心寄せていた。けれども、そのイエス様が今命狙われる今、イエス様の弁護などすれば自分の命すら危うい。とってもリスクがあるわけです。アリマタヤのヨセフはユダヤ人を恐れて、殻の中に閉じこもっていくような人でした。もう一人の名はニコデモ。この人はヨハネの福音書3章でもうすでに登場している人です。夜に主イエスを訪問したと記されています。あえて夜に訪問した。どうして夜なのか。人の目が気になったからです。このニコデモもユダヤ人の議員であったと記されてますけれども、やはりユダヤ人議員、目が気になった。ユダヤ人の目を恐れて、この人もまた殻に閉じこもっていた人です。おそらくこの二人とも、ユダヤ人の中に紛れながら、主イエスの言葉に聞いていたことを思います。仲間は、これはとんでもない教えだと。これはとんでもない教えだと言い合う中で、この二人は、いや、この人はどうやら違う。この人は、この方は違うと思ったのでしょう。二人とも主イエスを遠巻きに見続けていたかもしれない。いや、ニコデモに至っては訪問しています。彼らは主イエスの愛の言葉を聞きながら、悔い改めの言葉を聞きながら、救いの言葉を聞き続けていたかもしれない。主イエスに心寄せていた。けれども、踏み切れずにユダヤ人の中に紛れていた。主イエスのもとへと踏み込むことができずに、恐れと不安の中で、この二人もまた殻の中に閉じこもっていた。しかしそんな彼らが今日の箇所ではその殻を破るようにして主イエスのもとへ行き主イエスを十字架から取り下ろし愛を尽くして主イエスを墓に納めた。マタイの福音書を見るとこのイエス様が納められた墓っていうのはこれアリマタヤのヨセフの私物だった所有だったということがわかります。 ヨセフはイエス様を十字架から取り下ろすと、もう安息日、働いてはいけない、労働してはいけないという時間が迫ってくる中で、イエス様をどこに納めようか。見てみると、あ、自分の持ってる墓がそばにあるじゃないかと。彼は自分のために用意していた墓を、まだ誰も使ったことのない墓を、このイエス様のために捧げ、イエス様をそこに納めるわけです。最初にも、もう先ほども言いましたけれども、ニコデモも突然用意できるわけもない、約33キロの高価な香料です。自分のために、自分の埋葬のために少しずつ用意していた香料を、全部イエス様の埋葬のために使って捧げる。これまではユダヤ人を恐れていた二人、殻に閉じこもっていた二人が、ここでは殻を破って、おそらくまだユダヤ人たちがいる前で、はっきりと主イエスへの愛と信仰を表しています。これとても不思議なことではないかと思います。とても不思議なことです。十字架で死なれた主イエスを前に、彼らは主イエスへの信仰を明らかにする。普通は、死んでしまったら、もうこの人は神の子じゃないなと。本当に神の子だったら、一発逆転、十字架の上から一発逆転があるだろうと思う。けれども、主イエスは死んだ。ああ、神の子ではないだろう。救い主ではないだろう。この人はただの人だと。これが、それなら私はこの人を信じないと。まあ、これが普通だと思います。しかし彼らは、十字架で死なれた主イエスを前にして、主イエスへの信仰を明らかにした。とても不思議なことです。けれども、聖書は、これが不思議なことではないと言っている。聖書は、これは不思議なことではない。聖書はこう言う。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできない。主イエスを信じる信仰というのは、ただ聖霊、神の霊によって与えられるものなんだ。信仰っていうのは、神から与えられるものなんだ。どんなに知的に聖書のことが分かってイエス様のことが分かっても、聖霊によって信仰が与えられなければ、その人は信仰を持つことはできない。神から信仰が与えられる。すると、わかる。主イエスの愛がわかる。あの十字架が敗北ではなく、あの十字架が罪に勝利した印であることがわかる。あの十字架が神から人への、神から私たちへの果てしない愛であるということが分かってくる。ヨセフとニコデモは主イエスの十字架を前にして分かったんです。主イエスが死なれた後、信仰を与えられて分かったんです。ここに神の子がおられるんだ。ここに神の愛があるんだ。神は私たちを愛し、神は私たちを罪から救う方を与えてくださったんだ。信仰が与えられて分かったんです。どっちつかずだった。彼らは主イエスに心惹かれながらも、心寄せながらもどっちつかずだった彼らは、 信仰を与えられて、主イエスの愛が分かって、自分の殻をバリッと破り、皆の前で主イエスに愛を捧げた、信仰を表したんです。ヨハネ福音書は光と闇という表現をよく用いています。カメラで言うとまるでこうモノクロ写真のように黒と白、光と闇で描かれている。主イエスの十字架の場面も同じようにモノクロ、光と闇で描けると思います。真っ暗な中、十字架の主イエスの上には天からの光が差している。その十字架を取り込んでいる人々が大勢いる。けれどもその人々の顔はよく見えない。笑ってるんだろうか、あざけってるんだろうか、泣いてるんだろうか。そこにいる人々の顔は暗くよく見えない。ただその人々の群衆の中に、黒い塊の中に天からの光が差し込んでいる二人がいる。彼らの上には主イエスと同じ天からの光が差し、神の御手がこの二人の上にある。この二人は闇をかき分けて十字架の主イエスのもとへと近づこうとする。しかし闇は、恐れと不安の手を伸ばして二人を闇の中へ引き戻そうとする。それでもこの二人の人は闇をかき分け、光の差す主イエスへ、光のある主イエスへ、いえ、光そのものである主イエスのもとへと向かっていく。アリマタヤのヨセフ、ニコデモは、十字架の主イエスが、神の子であると知り、神の愛がそこで分かったのです。それは彼らに天からの光があり、神の御手があったから。神から二人に信仰が与えられたからです。主イエスを信じる私たち、主イエスへの信仰が与えられている私たちの上にも、彼らと同じこの神の光が差している。神の御手が私たちの上に確かにある。そうでなければ、私たちもイエスを主と告白することはできません。私たちの上に神の御手があり、神から信仰が与えられた。その信仰を通して主イエスの愛が分かった。その神の御手、神の光は今も私たちの上にあり、私たちはさらに主イエスを知り、さらに神の深い愛をこれからも知り続けるのです。主イエスの愛を知った二人は、主イエスのもとに駆け寄り、丁寧にその手を動かして、愛を込めて主イエスを埋葬しました。信仰というのは、愛へと私たちを動かすものであることを見ます。ただ信じて終わり、イエス様ってそうだねって信じて終わり、イエス様って十字架にかかって復活した、死んで終わり、復活して終わりではなくて、主イエスへの信仰というのは、神の愛を私たちに知らせ、今度は私たちが神を愛する、愛へと動かしていくのです。これはでも、主イエスを信じたなら、キリスト者らしく愛を実践しなければならないとか、そういうものではありません。アリマタヤのヨセフとニコデモは、信仰を与えられ、 主イエスのもとに行った時に、あ、自分はキリスト者だから、ここでなんとか愛を表さなければいけない。自分はキリスト者らしく、慈悲深く、そんな風に見えるように振る舞わなければならないな。そういう思いで主イエスを埋葬したのでは当然ありません。ただ主イエスの愛を知ったから、分かったから。ユダヤ人への恐れと不安の殻の中にいたけれども、信仰によって神の愛を知った、はっきりした。彼らは恐れの殻を破って、彼らは縮こまっていた心を広げて、そこで愛が動き始めた。その愛が彼らの手に伝って彼らを動かした。私たちに与えられた信仰は、私たちが愛されているってことを知らせるだけでなく、私たちを愛することへと動かすんです。私たちを神への愛に動かしていく。私たちを隣人への愛に動かしていく。主イエスの十字架の愛がわかると、私たちのうちに愛が芽生えてくる。新潟にいた頃、教会では月曜から土曜まで蒼天祈祷会がありました。日曜は蒼天礼拝になるんですけれども、朝は5時半から祈祷会と礼拝が始まりました。賛美があって、聖書朗読があって、そして聖書箇所を解説するテキストがあって、それを読んで、そしてその後に自由に祈る時間となりました。時に祈ってるのか眠ってるのかわからなくなるようなことも、私はたびたびありました。ただですね、せっかく蒼天祈祷会に来てるのに祈ってるのか眠ってるのか、そんな時間を過ごすのはもったいないと思って、なんとか蒼天の時を充実させたい、本当に恵みの時としたいと、そのように思っていろいろな工夫をしたことを覚えてます。ただですね、いろいろな工夫するよりも、蒼天祈祷会で一番いいのは、蒼天祈祷会で一番恵みを受けるために必要なことは何かっていうと、手っ取り早いのは夜早く寝るってことだなと、最終的には私は思っています。夜早く寝て、朝しっかり目を覚まして、その祈りの場に着くっていうことが、一番の恵みの備えだなと、恵みを受け取る備えだなと思いました。主任牧師である父がですね、その蒼天の時のことについてこんなこと言ってたんです。自分はこの蒼天の祈りの時に十字架の主イエスを思い巡らすんだ、自分は十字架の主イエスを思い巡らすんだ、十字架の主イエスに心を止めるんだ。私たちは主イエスの十字架と復活の両方を知っています。そして、もしかしたら私たちの中で、十字架よりも復活に心が進みがちかもしれません。おそらくですけども、イエス様は十字架で死なれ、そして三日目に死よりよみがえられ、そして天に戻られたということを私たちは知っていますから、十字架の死というのが終わりではなくて途中だから、ついつい先に進んでいってしまうのかもしれない。十字架、復活、昇天とか、やっぱり先に先に私たちは進んでいってしまうのかもしれない。でそれは間違っていないことなわけです。私たちの主イエスは確かに復活され天に昇られた。ですから十字架、教会の十字架には主イエスがおられないわけです。プロテスタント教会の十字架をご覧になると、そこに十字架につけられた主イエスはもういないんです。 何もかかっていない。それは主イエスは十字架で死なれ、取り下ろされ、墓に葬られ、しかし三日目によみがえり、弟子たちの前に現れて、そして天に昇って行かれたから。私たちの教会の十字架にもイエス様がおられないというのはそういうことを表しているわけです。そのことは分かった上で、踏まえた上で、しかし、あの十字架にとどまり、あの十字架を思い巡らす。これもまた大切なことだと思います。復活昇天というふうに急がずに十字架にとどまる。ここにある、十字架にある神の愛を深く思い巡らす。そこには、今日も私たちに新しい、さらに深い神の愛をその十字架は知らせてくれる。その愛が今日も私たちを新しい愛へと動かしていく。主イエスのあの十字架の愛が私たちの殻を破らせて私たちを神への愛に動かしていく。そして隣人への愛に動かしていく。神への愛を表す第一のこととして私たちは礼拝を捧げています。礼拝は私たちから神への愛の表れです。今私は目の前に誰もいない中で御言葉を語っています。今私たちは共に集い礼拝を捧げることができません。それぞれの自宅で礼拝を捧げています。私はこういう状況になってから祈っていることがあります。それはそれぞれの場所での礼拝が、それぞれのご自宅での礼拝が、ますます一人一人がこれまで以上に神を愛し、神を賛美し、神の御言葉に聞き、神を愛する礼拝として捧げられていくようにと私は祈っています。寂しさはあります。バラバラなところでの礼拝です。集まることはできない。けれども、その礼拝が今まで以上に、これまで以上に神を愛する礼拝となるように、神を賛美する礼拝となるように、そのように祈ってます。そしてですね、これはもうちょっと私の夢というか願っていること、まあ祈っ、こういうことをまた想像しながら祈ってるんですけども、再びここに共に集い礼拝を捧げるとき、これまでと何も変わらないはずなのに、私たちの礼拝は何か変わった。これまで以上に、皆が共に集い、喜びつつ神を賛美し、御言葉に聞き、神を愛する礼拝が豊かになった。共に集えないというこういう時をも、主は働いてくださり、計画の中で、私たちはそれぞれの場所での礼拝でさらに深く神の愛を知り、さらに深く私たちから神への愛をも深めていく。神への礼拝がより豊かに深まるようにと私は祈っています。共に祈っていただけたらとも思います。それぞれの場所での私たちの礼拝がますます神の愛を知り、ますます神を愛するものとなるように、そして共にまた集い合うときに、私たちの礼拝が本当に 豊かな豊かな恵みあふれる礼拝となるように共に祈っていただけたらと思います。また私たちは隣人を愛する愛にも動かされています。愛の言葉をかけ、愛の手を述べ、愛の眼差しで見つめる兄弟姉妹のために、家族のために、両親のために、子供たちのために、近所の方々のために、私たちと出会う一人一人のために、今私たちは愛を動かす時です。今日も私たちの上に神からの、天からの光が差している。今日も私たちには信仰が与えられている。今日もまた十字架の主イエスの愛が分かった、分かる。その愛をさらに深く深く知りたいと思います。厳しい状況はまだ続きそうです。しかし、この厳しい時を、殻に閉じこもってしまう時を、縮こまってしまう時を、愛が固くなってしまう時を、十字架の主イエスの愛をますます心に深めていく時、十字架の主イエスの愛をますます心の内にこう蓄えていくような時、したいと思います。自分の殻を破りながら、神への愛と隣人への愛を今まで以上に広げていきたい。そのように思います。今週の歩みも、主の光と祝福の中にあることを信じ祈ります。祈りましょう。天の父なる神様、この朝も神の言葉をお語りくださり、ありがとうございます。私たちのために十字架にかけられた主イエスの愛を思います。尽きることのない神の愛が主イエスの十字架にあることを思います。どうぞ聖霊なる神様、あなたが与えてくださった信仰によって、私たちがますますこのような時、十字架の愛の深まりを知っていくことができるように、十字架にある神の愛の果てしない豊かさをさらに深く知り、さらに味わい、さらにこれを喜びとして受け取らせてください。どうぞ私たちの固くなりやすい心をあなたが解きほぐし、柔らかく伸びやかに、新しい習慣も神を愛し隣人を愛する歩みとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。